アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2625回、1月21日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは50万円もらったら貯金せずに何を買うです。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ワンボタンの声的にはもう少しお金を足してアップルビジョンプロを買うと言うべきなのかもしれませんが、お金を足さないと買えないというのも悲しいですね。とりあえず今はアップル製品以外のために使おうかなと思います。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私もビジョンプロと言いたいところですが、スパルタに英会話を教えてくれるようなサービスを受けてみたいなと思います。まあ、英語学習も何回挫折したことかなと思いますけど、なんとかしたいなと思っているニラです。
今週はスミレさんはお休みです。
当番組の公開録音を2025年3月15日土曜日に行います。時間はお昼12時半から15時半まで。場所は JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターです。事前登録が必要になりますので、そちらの情報は追ってお知らせいたします。皆様のご来場をお待ちしております。
ブログ気になる気になるにあった記事です。ヤマダウェブコム M3 搭載 MacBook Pro の在庫一掃セールを開催中、最大20万円オフのモデルもという記事が出ていました。年が明けて各種いろんなお店やサービスがセールをやっています。アップル製品もまたお安くなっているので、今回はそれを中心にお話しいたします。今週はスミレさんがお休みなので、ずっと三浦さんとハルさんに入っていただきます。はい、よろしくお願いします。MacBook 安いそうですよ。
ね、
20万円引きもあるそうですよ。
そんなにすごいじゃないか。うん、
もうだってね、今ページ見たら1月18日見てますけども、はい、好評につき売り切れっていうの結構出てきてるんで、
はいはい、
皆さん早押せんと売り切れますよ。
いやー、そうね、いいよね、確かに。でも Mac Mini 買いたいんだよなーっていうのは。
Mac Mini？ Mac Mini？ 後で出てきますよ。
マジか。マジですか。
はいはいはい、は
い。ああ、いいですね。
ねえ。例えば今ここの中で例をいきますと、US 配列のキーボードで16インチ MacBook Pro 12コア CPU、18コア GPU 搭載の M3 搭載。36ギガメモリーで512ギガ SSD。このモデルが425,800円のところ10万円引きですって。
おぉ、それはだいぶ引いてる。
エースが高いよね。
まあ、そうなんですよね。
これ、もうすぐ新しく来るって感じこんなにたくさん割引するんだと。
いや、これ旧モデルじゃないですか。
いや、まあそうなんやけど、うんうん、まあ旧モデル早いとかんとさらに売れへんなっていくから、かなーっていう、う
ん。余っちゃったんでしょうね。
余っちゃったかな、ね。
だいぶ仕入れたもののっていう。
そうなんで。MacBook Pro をお考えの方、これは、セールいつまでっていうのは、売り切れ次第終了やと思うんですけどね。
うん。
はい、在庫限りということです。まあ、日付、サイトに行っても、何日までって言及してないので、購入手続きやってもすぐに発送ならないんですって。最後まとめて発送することになってるので、出荷が大幅に遅れますって書いてありました。
へー。うん、
でですね、お待たせしました。Mac Mini もありますよという話で、これアップルリンケージさんの記事で、M2、M2 Pro 搭載 Mac Mini 2023年モデルが割引価格にという記事で、こちらは Amazon ですね。Amazon COJP で、M2 の8コア CPU、10コア GPU、メモリは8ギガで SSD 512ギガのモデル、こちら参考価格で 109,800円のところ 95,768円、13% オフです。
うん、
他は 7% オフとかになるんで、うん、まあ一番割引が大きいのはここの、10万超えてるモデルが 95,768 円っていうのがお得なようです。
うんうんうん。これも
いいですね。でも M4 欲しいでしょ。
そうなんですよ。どうしてもそれを検討を深めてただけに、なかなか。私は M1 持っているので、そんなに変わらないっていうのが。
まあね、そうね。それはそう
なんだ。インテルのマシン使ってるんであれば、うん、M2 でも全然相当速くなると思うんですけど。
はいはいはい。
M1、M2 の間は変わんないかなと。
今思うに M4 になった途端にボディ小さくなったでしょう。
はい。
あんなん昨日の今日の新しい技術じゃないじゃないですか、小さくするっていうのは。
うん。
まあそうですね。
多分いつかもう飽きられた頃に小さくするっていう方法を検討してたんちゃうかっていう。もう M4 にしたところであんまり変わりませんかったら買い控えされるかもしれんから、ぐっと今回は小さくしようぜっていう。一回小っちゃしたらもう大きいの戻られへんじゃないですか。
まあまあ
ね、こういうサイズやいうイメージ作ってしまうたら。
はいはいはい。
まあ、そうやったんちゃうかなって、これは私の勝手な思い込みで言ってますけどね。まあでもあの大きさはいいですよ。
そうですね。
2023年モデルやったら、当分の間は十分新しい OS ついていけると思いますし、
うん、
ね。まあメモリーの増設ができるの。
う
ん
うん、あ、そうですね。
ね。うん、あるけど。そして、これは Apple の整備済み品の方でした。同じ割引でも Apple の整備済み品の方を紹介している記事が iPhone マニアさんの方にありまして、iPad mini 6の復活など在庫増加、iPad 整備済み製品1月18日。ということで、私もね、この整備済み品のページは iPhone のトップにエイリアスの形で置いてあります。いつでも見に行けるように。ほんまに入ってけえのですよね、ない時は。
うん
でもまあ、ちょうど欲しいものは入るかどうかと。
先週1月18日夕方の時点で結構 iPad のものが入ってきましたよということなんですよ。うんうんうん、でも iPad Air 欲しいけどね、第5世代までやねんね。第5世代だったら M1 なんですよ。
はいはいはい
はい。はいはい。今は
今 M2 で次 M4 乗るかって言ってるところですけどね。やっぱり M2 言っときたいじゃないですか、もう。
今のタイミングだとそうですよね。
で、iPad Air について調べたら、うん、今ね、だいたい一番短いタームでもね、1年半なんですよ。
うんうん、
長いと2年ぐらい間空いてるんで、そうなると、この間 iPad Air 出たんが2024年の5月ですね、
うんうん。
に出たんで、今まで通りだったとしたら、次出るのが今年の終わりぐらいまで。
ぐらいですかね。
まさかまたそれまで中古の M2 の iPad Air は、でまあまあ今でも現行品でもそれは中古は出るんやけど、安い形では出てこないかなと。まあそんなんで、今 iPad Air 第5世代 M1 モデルで一番安いのは Wi-Fi の 64GB メモリー 77,800 円です。で、ここ見てると、まあ iPad だけやけど、ページ上の段行けばミニとかあったらそれもわかるはずなんですけどね。
マックミニありますね。M2 のマックミニ。
ああ
。M2 のマックミニですね。
だ。
M2 プロもありますね。
M2 プロって
プロもあるんだ。はい。だいぶ早いとは思うけど、今となってはね。
うん、M1 の iMac 24インチは 144,800 円。
うん。
意外と値下がりしませんね、iMac。
そうですね。ね、構成にもよりますけどね。
まあ、でも 8GB メモリーです。256SSD。多分、この構成だと20万前後ぐらいで売ってたんちゃいますかね。20万も1000円だったんちゃうかな。
そうでしたっけね。
うん。で、うちメモリー16で、512で24万ぐらいだったところ。
うん、あ、それぐらいでしたかね。
うん。まあ、iMac は割と買う方多いと思うので、どうですか。まあまあね、整備済み品、ドサーッと出てきてる印象はありますからね。売れてしまわないうちに見ておく必要もあるかもしれません。そんだけ買うお話をした後、iPhone マニアさんの記事でご紹介しますが、Apple のクック CEO の2024年度の収入はいくら？知りたかったですよ。まあ、億万長者のような収入やろうなと、
はい。
長者って読んでいいのかどうかわからんけど。2024年度の収入額。年次委任状提出書類。これ Apple が発表してるんですが、その中のデータによると、7460万ドル。約117億6500万円を得てると。これ、手取りですかね？
いや、そうではないと思いますけど。
ないですか。うん。もう税込みで発表しちゃうんですかね。
どうでしょうね。この記事もありますけども、必ずしも現金でもらってるものばっかりではなくて、例えば年金の拠出金とか生命保険料とか、
はいはい、
うん、
警備費用、個人的な航空旅費などその他の報酬と。現金部分はそこまでではないですが、すごいですね。基本給は300万ドル。
ね、4億7000万円。すごいな。
業績連動型報酬というのも19億円。
はい、わあ、すげえ。
株式報酬が一番大きいじゃないですか ?5800 万ドル。ね、で、約91億5000万円。
まあ、どうやって使うんでしょうね、この。
本当ね、使い方アドバイスしに行ってくださいよ。
いやいや。しきれないと思う。
BGM 面白いよとか言う。翌日電話かけていて、全色揃えてみましたって。いや、ほんまアメリカの人、そういう金持ちの人いるらしい
です。まあ、そうでしょうね。
会社のむっちゃ高いの発売になるでしょ。そしたらカタログに載ってる色全部発注するとか。
へ、
そういう人いるらしいんですよ。
そんなんしても使い切れないですよね。
そうですね。何やろう。昨日の今日でこの収入を得ることになったわけじゃないから、それまで積み上げてきたものあるから、まあまあ、それは計画もあったでしょうし。
こういうお金をどう使うかに慣れてるんでしょうね。
慣れてるというか。この人自身は何か、アップル以外の会社の役員に入ってたりするじゃないですか。今ニュース読んでた限りで。だからまあ、そういうところの報酬もあったりするだろうから。アップルからの収入だけでこんだけと考えるべきかもしれませんけどね。ただし、これ、2023年度の6320万ドルよりは上回ってたけども、2022年の方がね、もっと大きくて9000万ドルだったんですって。うん、別に、皆さんどっちでもいいみたいな感じで、
ね。よう分からんなーっていう。
そうね。いや、もちろんそうよ。この人が増えようが減ろうが、あんまり話には関係ないものっていう、なるけどね、確かに。うん、ルカ・マエストリさんとかケイト・アダムスさんというアップルの役員は2024年度は2720万ドル約42億9000万円の収入を得ていますと。各人なのかな、全員これでこれやったらちょっと辛い。
あ、全員ではないですよね。各人でしょうね。
はいはい。そのクックさんは個人的にトランプ大統領に寄付をしたことがこの間ニュースになりましたよって書いてありますね。ね、あ、そうそう、1億6000万円100万ドル600万ドル寄付してほしかったな。そしたらほら600万ドルの男ってあったじゃないですか。知らへんか。
知らないです。
そういうドラマがあったんですよ。めっちゃヒットした。宇宙パイロットでロケット事故で大怪我したんやけど、うん、あのサイバーネティクス技術で600万ドルかけて、あの見た目普通の人間やけど中改造人間で、うん、めっちゃ強いの、めっちゃジャンプ能力もすごい男になったって言って、それ600万ドルのこと。
海外のなんか
ドラマで、
ドラマ、
うん、めっちゃヒットしてます。子供の時、もう何回も再放送されてますけどね。で、そのスピンオフで、一回だけそれの女性版を作ったんですよ。うん、女の人がやっぱり事故になって、中ロボットやけど、見た目人間なんでっていう、それがアイオニックジェミーいうドラマ。
まあ、知らないですね。
知らないかな。うん。はい。
両方テレビドラマ。
うん、両方テレビドラマ。昨日、X のポストで海外ドラマポストしてて自分で分かったけど、相当は、子供の時ドラマにハマりきっとったなっていう。テレビしか友達おれへんかったんや。すごい。何でもええから見れたらええみたいに見てたなっていう。他、まだセールの話ありました。Apple Channel さんの記事で、Amazon でパーソナライズされた空間オーディオや USB-C 充電をサポートした AirPods 4 や iPad 第10世代用のマジックキーボードフォリオなどがセール中という記事でして、ハルさん、キーボードフォリオ、安いそうですよ。
買わない。
買わない、
買わない。
毎回買ってダメ出ししてほしいんですけど。
いやいやいや。iPad にキーボードは私はいらない派なので。
そうですか、あんだけ買ったの
に。昔何回か買っても失敗して、これはいらないなと結論を出しました。
信じ続けて買い続ける男を演じてほしかった。
そうそうそう。なんか失敗しても失敗しても買い続ける人がいますよ。
うんうん、
リスナーさんで山村さん大好きな人さんですけど、
はい、ああそうなんですか。
そうですね。
人さんはキーボードフォリオ大好きなの？
いや、フォリオではないんですけど、 iPad 用のキーボードをいろんなものを、高いものから安いものから買うたびに失敗してるのにまだ欲しいとか言ってますけどね。
え、失敗したってご自身言ってるんですか？
あ、そうですね、使わなくなってますね、すぐに。
はい、このマジックキーボードフォリオ、2022年10月に発売された iPad 第10世代用なんですが、42,800 円のところ 39,192 円です。
うん、
ちょっと安いぐらいね。で、AirPods Max は 84,800 円が 77,091 円。 これは新しい方です。USB-C のタイプになったモデルです。
はいはいはい、
でね、セールになってるのはブルーモデルだけです。他の色は関係ないです。
なるほど。
あ、そうなんだ。
ブルーが残ってたのかな。
人気ないんですかね。どうなんでしょう。
うん、昔 iPod がブームでカラバリが予算あった時に記事で読んだ覚えあるんですけど、市場で売れる色と入れへん色っていうのを調べるんですよね。で、うん、カラバリエーション決めるんやけど、その中でも売れへんっていうのは製造少ないんですって。早めになくなっていくんですって。
まあ、そうでしょうね。
うん、
読みが当たらなかった時だけ、そうやっての色をね、特定の色が残っていくことらしいんですけど。うん、そんなんでね、アマゾンさん結構ね、普段から安くしてますけど、こういうみんなが安い時もね、一瞬安くしてるっていうことがあります。
最近こういう、現行商品でセールするっていう例が増えてるような気がしますね。
うん、確かに。
まあそうなのかな。
さっきのニュースでもありましたけど、在庫で一世代前の在庫セールでやるっていうのは前からちょこちょこありますけど。
まあまああるんですけど。
この AirPods Max も現行です、うん。AirPods 4はちょっと前に出たところですからね。
うん、そうですね。そして今年最初の Apple 新店舗紹介なのかな？そうでもないか。新しい店舗がね、またオープンしますよっていうニュースが iPhone マニアさんの記事でご紹介します。Apple マイアミワールドセンターオープンを発表。オリジナル壁紙が配布中。という記事で。この壁紙は何と言ったらいいのかな、アートだな。
そうですね。
どう言ったらいいかな。ジャングルに花が生えてて、そこにアップルマークがちょろっと顔を出してるっていう感じの、なんか合紙で描いたような絵ですね。はい、これがオリジナル壁紙ということです。記事によりますと、オリジナル壁紙は庭園をモチーフということだそうです。壁紙はベーシックアップルガイさんっていう人のホームページからダウンロードできるそうです。なんでアップルのサイトからじゃないんや、これ。
確かに。あ、
その解像度の高いものはってことでしょうね。マイアミで人気のラテン音楽を取り上げたアップルミュージックのプレイリストも用意されてるというふうに、マクルーマーズの記事から引用されてました。記事にはアップルマップのここですよっていうのが書かれてるんですが、マイアミのパークウェストっていうところのちょっと西側ですね。近くにフリーダムタワーとかいうのがありますね。
うん。
アメリカ行ったことない人やと、マイアミバイスしかイメージできないんで、マイアミで聞いたら。
マイバイスって、だいぶ古くないですか？ドラマあったじゃないですか。
古いね。
だいぶ古いですよね。
80年代かな。
ああ。
でも、それ以外にマイアミでなんか想像できるものはあります？
マイアミ、なんかあったような、マイアミ、なんでしょう。なんかあったような気がするんですけど。
あ、今発見しましたよ。琵琶湖にマイアミあるわ。
はい、
あのね、マイアミ浜オートキャンプ、マイアミ浜オートキャンプ場っていうのが、琵琶湖にあるんですって。
はい、
で、カタカナでマイアミやね、なんでか知らんけど。
これアメリカのマイアミから付けただけちゃいます？
何のゆかりもないのに。
何のゆかりもないのに。
そんな自由すぎるやん、そんな。なんか理由知りたいですよ、これ。いいか。それは男、それは男。すいません。そんなとこ、ほかぼりしてもどうしてもないですね。リスナーさんで、東海岸。東海岸って言っていいの？マイアミは。そうなのかな？行ける方は、寄ってみてはいかがでしょうか。いつオープンなのかな？ 1 月24日オープンです。
おー。
もう、すぐですね。
すぐですね。
今週かな、うんうん、これはでも、かなり派手なオープンちゃいますか？なことないかな。
あんま変わんないんじゃないですかね。
観光地やしね。で、あれがなくなったじゃないですか。アメリカでな、低金額の万引きとかやったら逮捕されない。軽犯罪の扱いになるんで、あれもう撤廃されたでしょ。
確かそうでした。
もう普通に万引きしてたら、ちゃんと捕まるようになったじゃないですか。アップルストアだけが被害を受けてるとは言いませんが、ニュースに取り上げられやすいのはそうなんで。あれまた撮られてるとこ外から撮れるからね、ガラス張りで。結構映像としてニュースになりやすかったんやと思いますけど。さあ、マイアミを離れて、今度はアリゾナのお話いきますが、ギガ人にあった記事ですけども、TSMC のアリゾナ工場、FAB21 で4ナノメートル半導体が生産開始。ぶどまりと品質は台湾工場と同等という記事です。今年初頭に操業を開始すると報道されていたアリゾナの新工場です。FAB21 って言うんですけども、そこではすでに4ナノメートルチップの生産が始まってるということが、ロイターの報道によって判明しています。TSMC がなんか3ナノに挑んでるんですよね、今確か。
うん。
3ナノちゃうわ、2ナノか。 そうですね。
もう2なんだ。
そうです。2028年にはもう2ナノメートルに挑む。2030年までは 1.6 ナノメートルクラスの濃度でチップを生産する。すごいな。生きてる間に 0.0001 ナノとか見ることあんのかな。わかれへんけど。そこまで小さくてももうなんかわけわからなくなるかもね。はい。ということは、台湾だけにのしかからないっていうか、早く作っているのと、それと、トランプさんになってから、アメリカが外国に、特に中国に発注してたような製造の部分をね、アメリカに戻すとか、いうのを言ってましたから、まあ、それの表れでもあるかなとは思いましたけどね。これによっては、ちょっと iPhone 安くなりますかね。
そこはならないでしょうね。
安くならないかな。
アメリカで作ると、やっぱり人件費は高くはなるんでしょうし、はい、
アメリカ商務省ジーナ・レモンド長官がロイター氏にインタビュー受けて答えてるっていうことで、我が国史上初めて我々はアメリカの地でアメリカの労働者により台湾と同等の生産量と品質で最先端の4ナノメートルチップを生産していますと。これはアメリカ史に前例がない大変な出来事だと言ってるんですね。
そう言っとかないとね。
そんな辛辣だ。日本人としては、ここが台湾でなく、昔やったら日本って言ってもらえてた時代もあったんだろうなと。もう今やそういうことはないわけですが。
半導体日本もラピダスでしたっけ、
はい、そうですね。
ラピダス？
ラピダスが2ナノとか目指してた。
ああ、ギガ人に去年の12月記事出てます。
そうですね。2ナノを目指して試験的な製造を始めようかというぐらいなレベルでしたかね。北海道に工場を建設中なんですよね。
1個2個作るわけじゃなくて、製造ロットで安定して供給して、しかも物が間違いないものを出さなあかんから、そこが TSMC とどれぐらい差があるのか、そこをまだ評価されるし、
さっきの記事にもある、ぶどまりがどれぐらいになるのかっていう。
そこはね、製造の方たち本当大変やと思いますが、頑張ってください。最後に、また年が明けてから新しい Apple の CM が公開されてまして、iPhone マニアさんの記事です。Apple iPhone 16 Pro の新機能を駆使したショートムービー公開という記事で、先ほど三浦さんと春さんにも動画を見てもらいましたが、英語タイトルは I made a mixtape for you ということで、中国の春節ですね、旧正月の暮らしぶりというか、過ごし方を撮った CM なんですよね。
タイムスリップ。
タイムスリップになるんですかね。だから、現代の20代の若い男の子が親戚集まるような、大晦日でもないんだけど、春節の食卓を囲んでるところに、早く結婚しろとか、孫を見せろとか、捨てつかれてるんやけど、いや、僕の彼女はこれですって、アニメの女の子の壁紙をこう iPhone で見せるんですけど。その彼がちょっとお家にあったラジカセとカセットテープを、カセットテープには90年代の何とかって書いてあるんだけど、それを再生してるうちにタイムスリップです、うん。夢を見てるっていう風なのがいいのかもしれないですけどね。なんかね、うんうん、そういう旧正月で盛り上がってる90年代の中国の街に一人で出かけて行って、女の子に。あれ、女の子にナンパされてましたね。どっちかっていうと。男の子から声かけへんかったでしょ、あれ。あれ言っとったら女の子で何してんのみたいな言ってきて。
はいはいはい、はい。
で、女の子の家招待されて、で、そこの家族とご飯食べるん。
そういうのも全然大丈夫な文化なんですね。
あ、え、大丈夫って、その。
なかなか昔だとそんななかったじゃないですか、日本だと。
あ、そんなに急に大晦日とか正月に知らん子を連れてきて食べるということ？
いやいや、その女の子から積極的にみたいな。
ああ、まあまあまあ、
うんうん、
どうでしょうね。
なるほどね。
よっぽど良さそうな男の子やったら声かけてもらえたりするかもしれないけどね。はいはいはい、男の子が90年代のディスコとか行ってダンスを楽しむ。そうすると女の子もまあ仲良くなってっていう。女の子が男の子の手のひらに電話してねって電話番号書くんですよね。
はいはい。
書くんやけど男の子が電話できへんってよく言ってしまうんですよ。なんでか知らんけど。女の子がもう振られたやんって黙ってもう離れていくんやけど。
あ、
まあ彼はね、その子の女の子を引き止めてダンスするみたいなね。最後気づいたら元の自分の家にも戻って目が覚めるという。でも手のひら見たら電話番号まだ残ってましたという。
あ、
ね、した。あのムービーからではちょっと伺い知れませんでしたが、メイキングの動画もまた YouTube に上がってましてね、そこでは iPhone のカメラの、今オーディオミックスという機能あるんですね。
あ、そうですね。
うん、そういうのを
撮影しながら動画の中に曲を入れるっていう機能ですね。
はいはい、まあそういうもの使ってますというのがね、撮影現場の様子がわかる動画でした。ハルさんもさっき言ってたけど、やっぱりこれまでアップルはアメリカのそういうイベントの模様をこう家族のとか動画を分かったけど、中国のもこうやって作ってくれるけど、日本のは作ってくれるなと。
日本のお正月の様子とかっていうのはまあ作らないですね。そこは結局は市場の規模っていうところなんでしょうけどね。
でも iPhone かなり買うんでしょ日本は。
もちろんそうですけど、ね、まあ、やっぱり中国に比べると桁は違うのかもしれないですね。
まあそうかな。今そうでもないのかな。一時日本に随分買いに来てましたよね。
ああ、
iPhone ね。
免税目当てでっていうところは。今でもあるんでしょうけど。
あるけどね、はい。台湾の映像だったですね。反対字って言って、日本で言う旧漢字ね。画数の多い字でやってましたもんね。ハルさんももう1月終わりぐらいからベトナムの旧正月に。
ああ、そうなんですよ、ね。
っていくわけなんで。
ベトナム。
よその家のテーブルに座って、よその家のテーブル勝手に座って食べて、
はい、いや、食べない食べない。食べないですけど、ホーチミンの街中はテトの準備、あっちこっちで進んでますね。
テトっていうの？
テトっていうんです、旧正月のことを。テトってでも言うと発音では通じないんですけどね。日本的な発音なんで。で最後の塔はほぼ聞こえない。発音しない。
で、へぇー。いわゆる無声音ってやつですか？
そうですね。
YouTube でベトナムの女の子が言ってて、何々はベトナムで何て言うんですか？ボーって言って、これはボー、何とかやったらボーって、全部ボーとしか言わないんですよ。で、野球選手が断って何かを持ち上げないのそれをベトナムで言ってくださいって、ボーボーボーボーってずっと。
ああ、そうなるの。
そうそうそう。
あ、
うん、まあまあよく外国語でそういうのね、面白いよね。日本でもそんなありますもんね。
大阪弁のチャウチャウですよね。
ちゃうちゃう、ちゃうちゃう、はいはい、まあまあそうかな。
それちゃうちゃうとか、ちゃうちゃうちゃうちゃうとかいうやつですね。
でもちゃうちゃうそんなに折れへんよね。ちゃうちゃうとポメラニアンって親戚なんですね。
あ、そうなんですね。
ちゃうちゃうの品種改良らしいですね、ポメラニアン。
ああ、そうなんですか。
うん、って前ほら犬のアプリあったじゃないですか。
あ、はいはいはい。
あれでちゃうちゃうから枝分かれしてポメラニアンなんてだ
よ。おお、そうか。はい、
クジラッパさんからコメントいただいてます。ハルさんがウィザードリーを取り上げたので、30年前 Mac2SI が新製品として売り出されていた頃、 Mac プラスにてウィザードリーナンバーワンプロビンググラウンズオブザマッドオーバーロードをプレイしていました。 Mac でどうしてもウィザードリーをやりたくてショップ回りをしましたが見つからず、最後はサーテック社に直接ファックスして人生初の海外通販をしました。しかもウィザードリーは iBook800MHz に入っていて、 MacOS 10.3.9 のクラシック環境でプレイすることができます。他の PC と異なり、場内、パーティー、迷路、各キャラクターのステータスがそれぞれウィンドウとして表示される完全マルチウィンドウでした。迷路表示も他の PC がワイヤーフレームなのに、壁、天井は表示パターン分けされ、迷路表示を拡大すると壁やドアがモノクロながらリアルな石積み壁や軌道に変化するなど、他とは一線を画する仕様でした。少しは X にてと、クジラッパさんからコメントいただきました。クジラッパさん、コメントいただきましてありがとうございます。ハルさんが今年はウィザードリーやってみたいと思ってるんですと言ってて、やってるんですか今？
いや、まだやってないですね。やってみたいと思いながら、12月まで
やってる。今年はって言ってから。
あ、そうですね。クリアしないといけない。
Mac2SI ってまた懐かしい名前が出てきますけど、SI 知ってます？
いやー、知らないですね。
2CI とかは割と懐かしの Mac なんかでよく出てくるから、見てる覚えある人多いけど、うん、はい、SI って中途半端やったんですよ。どういうタイプかな、うん、LC ってわかるでしょ、薄いやつ。
はいはい。
あそこまで薄ないんですよ。で、2とかやったら分厚いじゃないですか。2CI とか。はい、あそこまで厚くないんですよ。うん、だから、その後に出てくる LC630 ぐらい、あんな感じ。630わかります、
はいはい、
丸っこい感じで。はいはいはい、SI ね、中途半端ですよ。だってその頃のメモリーって、偶数やったんですよね。2メガ、4メガとかね。はい、せやのに、うん、SI は5メガだったんですよ。
ウィキペディアによると、メモリ標準1メガで17メガまで、
うん、そう17、それでも半端、
半端ですけど、
ね、確かに確かに、
え、 5メガが普通に売られてたんちゃうかな。1メガだ
ったんです
か。まあ、安いのは安いけど、そんなむちゃむちゃ安いわけでもなかったから、でも、みんなもうちょっとお金出して、やっぱり通信屋とかそっちの方行ってたと思うんですよ、あの頃は。
うん、
それがでもあのグラフィック関係にマック売ってたから、当時。だからあんまり 2SI を納品なんまなかったんですよね。大量の 2SI をね、車の中の敷物にしてたことある。
え
いや、あの、お客さんに捨ててくれって、廃棄処分やって、廃棄の処理も書いて、うん、車の中はライトバンやけど、こう置いたんですよね。うん、10台ぐらいあったんかな。それ聞いてなかったから、書類はまあ後から来たからよかったけど、持って帰るんだけど、箱も何も用意してないから、その、ライト版のこう段差あるんですよね。その段差にちょうどはまるんですよ、2SI が。そこ敷き詰めたらちょうど真っ平らになって、次上から物乗るとき楽やったから、しばらくずっとそのままにしとって、書類上では捨てる日が来る前ずっとそのままにしとって、あ結構便利ええのにな、これ捨てたくないなって。ひどいことしたな、ほんまに。あの、もう廃棄業者に渡して、まあ壊したいと思いますけど。はい、まあそんなんでしたよ。古いばっか残ってないのは大体そういう理由やと思いますけどね。海外通販でゲーム買った。そうですよ。あの、当時 Mac Power とか雑誌買うと後ろの方に、こんなゲームが Mac 版にありますよと。で、ついてはうちで買いませんか、うん、あるいはうちから通じて海外通販で買いませんかとかいうのね、載ってました。あんなの買いませんでした。
いやー、海外通販まではしたことないですね。
ショップさんがある程度リクエスト多かったやつは仕入れて、広告に載せてる場合もあったんですけどね。
うん、
もう通販っていうか、もううちで在庫待ってるから売りますよ、いうみたいなことね。
うん、
フリーウェアとかシェアウェアを集めた CD ロム
を、
ああいうね、雑誌の通販で買いましたね。
うんうんうん、
もうびっくりした。だって当時インターネットまでなくてパソコン通信やから、一個アプリ落とすんでもこっちドキドキもんやったんですよ。課金で電話代かかるじゃないですか。アプリは無料やけど、電話代考えたら600円ぐらいのものになってるわけですよ。
うんうんうん
うん、でもしょうがない、これダウンロード時間かかるから600円でも払わなとか言ってやってましたけどね。そんなんが何千もの入ってたった3000円で買えるって買いますよ、それらしいよね。
そうですね、
うん、
はい、恥ずかしかったな。もう一日それで遊び倒してましたね。ほんまに。
そっか。でも私が初めて Mac 買った時はもうすでにインターネットが
あったんですね。
そうですね。
うん、インターネットは偉大でしたよ。うん、もうちょうど今の AI と同じ感じ。
はいはいはい。
どうにかすればお金も払ってどっかこう出かけていけば手が届くところにあるんやけど、なんかもう一つ怖いな、手出していいんかなみたいな。まあ今じゃ LINE でも何でもインターネットでやってるけど、AI もそうなるんでしょうよきっと。クジラッパさんがおっしゃるウィザードリー当時のバージョン、 iBook 800やったらもう2000年を超えてますね。だからまあまあで 10.3.9 ね、 OS が。
あの、スクショ X にてと書かれてるので、はい、X で、はい、クジラッパさん、はい、検索して拝見しました。はい、初めて、ウィザードリーの、これはオリジナルですかね、はい、その初めて見ましたね。はい、私がウィザードリー知ったのは Mac 版ではなくて、それよりももっと前の8ビットパソコンの時代ですね。はいはいはい、
でも、絵としては、クジラッパさん貼ってらっしゃる雰囲気とそんな大きくは違わないんじゃないですか。
いやー、やっぱり、8ビットパソコンの時代なんで、うん、こんなマルチウィンドウとかっていうのはないので。
ああ、まあ、マルチウィンドウはないけど、その絵の雰囲気とかは。
絵の雰囲気なんかこんなんじゃなかったような。
ああ、そうなの
ね。もっと、まさに、ワイヤーフレームですね。
はいはいはい。
そういうイメージですね、迷路表示とかも。
クジラッパさんのキャプチャーの中に、これ多分、クラシック環境は言うてるけど、ウィザードリーのフォルダーの中にシステムアイコンあるじゃないですか。
はい。
わかれへんけど、要は海外のアプリとかで、システム入れ替えて使えいうのがあったんですよね。まあ、こういう8とか9とかでも。そのシステムにそのアプリ独特のフォントを積んどって、システムファイルの中にフォントが埋め込まれてるでしょ、あれ。開けたらフォントあったじゃないですか、中に。
はいはい、あったね。
オタクが今使ってるこの Mac のシステムを外出して、このシステムを入れて再起動しろみたいなのがあったんで、それちゃうかなと思うんだけど、要はそんなやったんですよ、だから。
アップルが認めてるんですかね。
いや、当時そんなのいっぱいありましたよ。9まで。普通にファインダーもシステムも、このゲームバージョンのシステムとかよう作ってやってましたよ。10以降ですよね、もっとガチガチになるのは。
うん。
そうですね。それ以前はカレードスコープみたいに、このウィンドウとかね、壁紙を自由なデザインでできたじゃないですか。
うん、
今はできへんけどね。あれもどうすぎてね、もうどうにも使いづらいデザインやけど、みんな喜んで入れてね。
うん、
毎日こう違うデザイン変えて、私やけど。 もうね。
フォントとかもね、システムフォントとかも変えまし食ってましたけど、最後はやっぱり普通に戻すよね。
戻しますね。
もうね、戻し方わからないな、ね。どれがどうやったか全然覚えてない。
でね、凝ったことしようとレスエジットをいじくり回して壊れたとかね、やってもうたっていうね。
そうレスエディットで自分のオリジナルメニュー出して今度動けない。
もう終わってる感じになるんです
よ。そうそう。ねえ、あんなね、うん。海外のアプリって大体メニューの数字、文字数とか何バイトとかあれ割り当ててるんでしょうね。だから、文字数増えた時点でもう起動できるようになったりしてたから、やったらあかんなとかよう思いましたね。だから、あれぐらいで遊べるシステムがあったら、今でも流行ると思うんですよ。で、Linux でももうあそこまでじゃないでしょ。もっと複雑でしょ。
どうなんでしょう。私も最近触ってないから。まあでもそうでしょうね。
ねえ。で、やたら Linux はやっぱりテキストベースでね、あんまり GUI、まああるねんけど、GUI でどうこうっていうよりはみんな、ほら、結局ターミナルでみんなやってるじゃないですか。
うんうん、
まあ、その方が手取ればいいいうのもあんねんけど。
うんうん、
あれは分かれんよね。
だから、まあ、そうね。そこに、のめり込んでない人からするとね。
どうそう、
分かれんし、うん。難しいなっていう、ね。私も難しかったです。
覚えてたら、クジラパさん、ハルさん、ウィザードではどうなりましたか
とかね。時々
コメントから。X で、まあ、コメントなので、X でもついて、続いてくださって結構。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマはここが変だよアップル製品、どうして純正の白いケーブル類は数年で被覆が破れてくるのとか、アップルストアの新店舗の噂は本当なのとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月のミーティングの予定をお伝えいたします。2025年1月25日水曜日夜8時からズームを使ってオンラインでミーティングを行います。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトをご覧ください。次回の配信は1月21日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。